先ほど少し不思議な主イエス・キリストの言葉を共に聞きました。一切誓いを立ててはならないと、そういうのであります。それを言い換えて、一切約束をしてはならないと言い換えたら、言い換えすぎでしょうか。とにかく大変不思議な言葉であることは確かです。誓うなというのであります。主イエスはまずここで、またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられていると、まずそう言われます。で、この昔の人に言われていることというのは分かりやすいと思います。要するに、嘘をつくなと、約束は守れと、そういうことでしょう。分かりにくいのは主イエスの教えの方です。そもそも一切誓ってはならないのだと。いや、しかしそもそもなぜそんなことが問題になるのかということが分かりにくいかもしれませんし、そういう意味でこの主イエスの言葉はどうも納得がいかないというよりも、まずどうもピンとこないというのが正直な感想であるかもしれません。なぜ主イエスはこんなことをおっしゃるのでしょうか。で、いろいろなところからこの言葉に切り込んでいくことができるかもしれませんが、例えばこういうことを考えても良いと思います。本当につい昨日のことですが、この場所で結婚式をいたしました。で、結婚式というのは言うまでもなく誓いによって成り立つ式であります。で、教会の方も大変大勢集まってくださって、式の責任を負った人間としてこういうことを言い過ぎるのは少しおかしなことかもしれませんが、大変良い結婚式になったと感謝しております。健やかな時も辞める時も固く節操を守り、この人の良き慰め手となることを誓いますか。誓います。そういった時に、すかさず私がこの主イエスの言葉を引用して、ちょっと待ってください、誓ってはいけませんよと、もちろん考えられないことですが、もしそんなことを言ったら大変な問題になることは明らかです。しかもこれは結婚式だけではなくて、例えば洗礼入会式、誓約をしていただく、つい何ヶ月か前に小宮先生の伝道師就任式というのをしました。小宮先生に誓っていただいただけでなく、教会員の皆さんにも、私たちはこの人を神の言葉を語る者として重んじますと、誓いますと、一体すればいいのか考えてみますと、私どもはもし教会に来ることがなかったら、あんまり誓わずに済んだかもしれません。そんなに日常的にやることではありません。むしろ教会に来てしまったばかりに、一切誓ってはならないという主イエスの教えに反するようなことをさせられてしまっているという、そういう読み方だってできるかもしれないのです。とにかくこの主イエスの言葉はいろんな意味で分かりにくいところがあると思います。ところで、これは一つ意外なことかもしれませんが、新約、旧約聖書、新約聖書問わず、聖書のさまざまなところを読んでおりますと、この主イエスの教えを支持するというか、納得させてくれるというか、この誓いというものに対して警告を発しているというか、とにかくそのような聖書の記事を いくつも見つけることができます。人間が口にする誓いという種類の言葉が時にどんな悲惨なことを呼び起こしてしまうか、そのような聖書の記事を旧約聖書からも新約聖書からもいくつも見つけることができます。そのような聖書の記事を一つ一つ紹介しているだけでもこの礼拝の時間が尽きてしまうかもしれません。もちろんそのようなことをここで延々とするわけにはいきません。一つだけ紹介します。この主イエスの山上の説教をおそらく一番近くで聞いていたに違いないペトロという弟子がおりました。何年間か主イエスと寝食を共にしたあの十二弟子の中でも筆頭の兄弟子であります。このペトロにとって主イエスとの思い出というのはたくさんあったと思いますが、結局のところペトロにとって一生忘れることができなくなった一つのことは、主イエスが十字架につけられるその直前に起こった一連の出来事であったと思います。主が十字架につけられる前の晩、杉越の食事と呼ばれる特別な食事を主イエスはこの十二弟子と共になさった。この杉越の食事の席上で、大変おかしなことですけれども、弟子たちの間で一体我々のうちで一番偉いのは誰かという、そういう話題になったっていうんです。我々の中で一番偉いのは誰だと、でそういうことを議論しながら、けれどもなんだかんだ言ってペトロには少し自信があったかもしれません。それは何と言っても一番最初に主イエスに声をかけていただいたのはこの俺だと。けれどもそのようなところで突然主イエスはペトロよ、お前にだけ特別に言っておかなければならないことがある。この夜が明けるまでに夜明けを告げる鶏が二度鳴く前にあなたは三度私のことを知らないというだろう。私との関わりをあなたのその口が三度否定するであろう。ペトロはびっくりして言いました。とんでもない、先生のことを知らないなどとは口が裂けても申しません、たとえ殺されることになっても、堂々たる誓いをした。自分は心から主イエスを愛している、その愛に揺らぐところは一つもないと確信していたのであります。けれどもそのすぐ後に主イエスが捕らえられ裁判にかけられ、その様子を遠くから眺めていたペトロに思いがけずそばにいた人が声をかけました。あれ、お前もあのイエスの仲間ではないか、お前のことは見たことがあるぞ。ペトロは怖くなったのか恥ずかしくなったのか、いや私はあんな人のことは知らないと、改めてその福音書の記事をお読みになるといいと思います。特にマタイによる福音書の記事をお読みになると良いと思います。誓うという言葉がそこに繰り返されているということに気づきます。私はあの人のことは知らないと誓った。三度目には呪いの言葉さえ口にしながら、私はあの人とは関係がないと誓い始めた。けれどもそこで鶏が鳴きました。ペトロはその時 主イエスがじっと自分のことを見つめておられることに気づきました。そのことに気づいてどうしたかというと、外に出て激しく泣きました。いつまで泣き続けたのだろうかと思います。もしペトロが泣き止むことができたとしたら、いつどのようにして泣き止むことができたのだろうかと思います。今紹介いたしましたペトロの記事は大変有名なもので、それだけにさまざまな読まれ方がされてきたところだと思います。けれども一つ確かなことは、ペトロはここで愛に挫折したということです。愛の誓いが破綻したということです。しかもこのペトロという弟子が最初の教会の土台とされたということを私どもはよく知っているのであります。一切誓いを立ててはならない、主イエスが山の上でお語りになった言葉、ペトロが一番近くで聞いたかもしれない言葉、最初はペトロもなんでだろうとピンと来なかったかもしれません。けれども後にこの主イエスの言葉をある意味で誰よりも深い痛みを持って思い起こしたのはこのペトロではなかったかと思います。あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと誓ったそのすぐ後に、あんな人のことは知らないと呪いの言葉さえ口にしながら誓い始めた。最初から一切誓わなければよかったのです。けれどもそこでなお大切なことは、そういう自分を主イエスがじっと見つめておられる。もちろん軽蔑の眼差しなどではなかったと思います。愛するというのは、許すというのはこういうことだということがよくわかるような眼差しにペトロは気づいたと思います。その主イエスの眼差しに気づいて外に出て激しく泣きながら、一切誓ってはならない、誓ってはならないのだという主イエスの言葉をペトロは思い起こしたのではないでしょうか。しかし一体どのように思い起こしたのでしょうか。このペトロの物語から私どももさまざまなことを学び取ることができると思います。一つには本当に単純なことですけれども、私どものする誓いというのは実は大変いい加減なところがあるということです。例えば先ほど結婚式においても誓約をするということを申しました。最初から結婚式で自分はこれから偽りの誓いを立ててやろうと企みながら結婚式に臨む新郎新婦はいたとしても稀だと思います。けれども実際にはその誓いが破れることがあります。これは別に特別に離婚したとかそういうことだけを問題にしているわけじゃない。私が結婚式の式式をするときにもしかしたら皆さんの心にはそんなに止まっていないかなという言葉に心が止まることがあります。あなたはこの人を自分の妻にすることを、あるいは自分の夫にすることを心から願いますかっていう、でこの願いますかという問いの言葉は 教会の結婚式で伝統的に繰り返されてきたものであります。願いますか？本当に願っていますか？今も願っていますか？健やかな時も辞める時も、私は本当にこの人を自分の妻にしたいんだ、夫にしたいんだ、願っているか。そのようなところで、単純に私どもが気づかされる一つのことは、私どもの心はそんなに確かなものではないということです。確かだと思っても、いつの間にかふっと不確かな思いが忍び込むことがある。主イエスが戒めておられることは、まず一つにはそういうことではないかと思います。天にかけて誓ってはならない、地にかけて誓ってはならない、エルサレムにかけて誓ってはならないと、このように主イエスがおっしゃっているのは、これは当時の人々が誓いの際に用いた言葉だと言われます。神に誓ってと言えば良さそうですけれども、私どもがよく教えられることは、当時のユダヤ人は今でもそうだと思いますが、神という、その神の名を直接口にすることをはばかった。そのために天にかけて地にかけてという言い方が生まれたと言われます。けれども、そこは神の玉座である、そこは神の足台である、あなたのいい加減な制約のために神様の名前をちょこっと借りてくることが本当に正しいかどうか、それはただ神を利用しているだけではないか、神の怒りを招くことではないか、そう言われるのです。で、面白いのは36節で、また頭、あなたの頭にかけて誓ってはならない、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからであると。ここではもう神様の名前を借りる必要なんかない、この俺が言っているんだからと、そういう誓いのやり方があったというのです。ちょっと調べたところによると、もしかするとこれはユダヤ人のものの言い方ではなくて、その周辺のギリシャ、ローマの世界のものの言い方ではなかったかと、そう説明してくれる人もいます。自分の頭を指さして、この俺が言ってるんだからと、我々で言えば命にかけてというようなところかもしれません。けれども、そのあなたが指さしている自分って、そんなに確かな存在ですか？髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。ついでにこの言葉について勉強をしておりましたら、2000年前すでに白髪染めというのが行われていたのだというくだらない知識を得ました。主イエスはもちろんそんなこともご存知の上でおっしゃっている言葉です。白くも黒くもできない、黒くしたと思ってもそれはごまかしているだけだと。そこで主イエスがお語りになろうとしたことは、髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできない、装うことはできるかもしれないけれども、本当に黒くすることはできない、そういう自分であることに気づけというだけでなく、そういう自分を本当に支配していてくださる方がおられる、そのことに気づこうということでもあったと思います。で、そうすると主イエスはもう一切約束なんかするなと、そういうことをおっしゃっているようにも聞こえますが、けれどもここで主イエスはもう一つ不思議な言葉を重ねられました。37節で、あなた方はしかりしかり、いな、いなと言いなさい、それ以上のことは悪いものから出るのである。これも大変不思議な言葉であります。一切誓ってはならないと言いながら、あなた方の言葉はしかりしかり、 我々の日常の言葉で言えば、はいと、あるいはいいえという言葉であるべきだと。で、このはいとかいいえというのがどういう意味なのか、少し私の正直な思いを申しますと、ちょっとよくわからないというところがあります。ただ一つ、まず一つ言えることは、このはいとかいいえという言葉は誰かに答えている言葉であるということです。一人ではいとかいいえとか、そんなことは言えない。この俺が言うんだからと一人で誓うのではなくて、誰かに答えてはいと、あるいはいいえと。そしてもう一つ、このはいという言葉がまた聖書のどのようなところに出てくるかということを調べてまいりますと、また大変面白い聖書の記事にぶつかります。先ほど紹介したペトロの物語には続きがあって、ヨハネによる福音書第21章にそれが記されています。十字架につけられた主イエスがお蘇りになった、そしてペトロの前にもう一度姿を現してくださいました。その時に主イエスはペトロにお尋ねになりました。あなたは私を愛しているかと、どうか答えてほしい。しかも主イエスはそこで3度繰り返して同じことをお尋ねになりました。あなたは私を愛しているか。いや、どうもそれはちょっと自信がありませんという答えもあり得たかもしれませんが、ペトロはそこでやはりはいと答えざるを得ませんでした。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがよくご存知です。しかもここでペトロはもう私は誓いますというような言い方はできませんでした。どうしてもできなかったと思います。ペトロは主イエスが3度繰り返してあなたは私を愛するかと問われたので悲しくなったと言います。かつての自分の誓いの浅はかさを思い起こして悲しくなったのでしょうか。そのような悲しみを正直に認めながら、けれどもはっきりとはいと答えることができたのはペトロの愛が確かだからではありません。主イエスの愛が確かだからです。お蘇りになった主イエスがこんなところまで私を追いかけてきてくださって、はい私はあなたの愛に応えて今返事をさせていただきます、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたもよくご存知です。主イエスはそのような返事を待っていてくださったのではないかと思うのです。昨日この場所で結婚式をしたという話をいたしました。で、その時にこういう話をした。結婚式で夫婦となるべき二人がここで誓約をすると、けれどもそれはお互いがお互いに約束を交わすというのとはちょっと違う。そうではなくて、これは神様にする約束だと。神様がお尋ねになる。あなたはこの人を自分の妻とすることを願いますか。その健やかな時もやめる時もこの人を大切にすることを誓いますか。 それはつまり言い換えれば、妻となるべき人が本当に私のことを大切にしてくれる、約束できると言うんじゃなくて、神様がお尋ねになる、この人を大切にしてほしいんだ、そのことを誓うか。そこで気づかされることは、すでに自分の相手となるべきこの人は神様に大切にされている、そういう存在だということです。それに対してはいと答える、一人で誓うのではありません、二人で誓うのでもありません、神の愛が先です。それに答えてはいという、その神の愛を知って初めて私どもの愛も確かにされていくのです。夫婦の関係だけでなく、ありとあらゆる私どもの隣人との関わりにおいて、私どもが経験させられる一つのことは、要するに愛において挫折するということです。どんなに誠実に誓いますと口にしても、それがどんなにいい加減なものであるかということは、私ども自身がよく知っているのであります。けれども、そのような私どもに先立って、神の愛が確かにあるということに気づくときに、もう一度私どもは立ち上がることができるのだと思います。ある人がこの聖書の記事を解き明かしながら、そもそもなぜ誓いという種類の言葉が存在するのだろうか、それは人間が生まれつき嘘つきだからだと言いました。誓いという種類の言葉が存在するのは人間が嘘つきだからだと。もしそうでなかったら、誓いなどというものは存在する必要がなかったのだと。これは何気ない言葉ですが、大変悲しいほどに真実を鋭くついている言葉だと思います。互いに互いの言葉を信じることができず、互いに互いの愛を信じることができず、そのために私どもは傷つき悩むのであります。先ほど歌いました賛美歌第2編の80番もそのような悲しみを歌うものであったのです。人と人の心通わず争い悩む世界のためにというのです。制約という種類の言葉はそのような悩みの中で、けれどもせめてこれだけは大丈夫だと言えるような言葉が欲しい、そういう言葉を作り出そう、でたらめな言葉が氾濫する中で、我々の愛がでたらめになる中で、けれどもこれだけは大丈夫だという言葉が欲しい、それが制約という種類の言葉だと。けれどもしかし、それは結局私どもの罪の印でしかない、そういう制約の言葉は一度全部捨ててしまおうと主イエスは言われるのです。けれどもそこでなお神の愛が私どもに迫ってくる。繰り返しますが、ペトロという弟子はこのような惨めさと、それをなお覆い包む神の愛に生かされる幸いを典型的な形で経験させられた。だからこそこのペトロという人は私どもの教会の最初の土台とさせていただいたのだと思います。私どもが救われる道は結局のところ一つしかない、神の愛の中に立つのです。しかも私どもが神の愛の中に立つというのは、一人で立つということはありません。 私どもの隣人と共に立つのです。神に愛されている私であり、私どもであることを互いに認めながら、私どもの交わし合う言葉もまた、主の愛を宿すものに変えられ、清められていく。そのことを私どもの望みとしたいます。したいと思います。お祈りをいたします。今まで何度も約束を破ったことのある私どもであります。何よりも愛において破れることの多い私どもであります。どうか憐れんでください。あのペトロのようにもう一度あなたの愛の中に立ちつつ、その愛に心からはいと答えることができますように、私どもの言葉を、私どもの思いそのものを、どうかあなたが清めてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。